京教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムのたるみです。この番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし、活動、研究、そして人生に影響を与えた一冊の書籍、私の一冊をご紹介いただきます。本日のゲストは佐々木恵子さんです。それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください。
はい、こんにちは。本日ご紹介する本は樹木たちの知られざる生活、森林管理官が聞いた森の声、著者ペーター・ウォール・レーベン、早川文庫の中の一冊です。2020年12月に刊行されました。ドイツでは2015年に出版され、全世界で100万部を超えるベストセラーになっています。著者は1964年生まれ、大学で林業を専攻、卒業後20年以上ラインラントプファルツ州の営林省で働いた後、フリーランスで森林管理の仕事を始め、2016年には森林アカデミーも開設しています。この本を読んだのはコロナ禍の昨年1月、多摩の自然の中を歩き回っていた時でした。冬枯れの雑木林の中で黄緑色の小さな木の実を発見して勇気づけられたり、青空と同じ色をした小さな春の花、大犬のふぐりを見つけて感動したり、コロナ禍は私にじっくりと自分に向き合う時間を与えてくれました。夫が倒れた12年前、病院からの帰り道、駅からの坂道を歩くとき、正面に広がる公園の鬱蒼とした緑に慰められ、何度も救われたものでした。2019年の秋、夫が亡くなったときも、多摩の雑木林の中で多くの時間を過ごし、コロナ禍も孤立感に苛まれることなく、過ごすことができました。樹木は私が力をなくしかけた時、大丈夫大丈夫と包んでくれる大きな存在です。ウォール・レーベンは木のことを、動物のようには動かず声も出さないため物扱いされている樹木、しかし樹木には驚くべき能力と社会性があるのだ、子供を教育し、コミュニケーションを交わし、時には助け合う。その一方で、熾烈な縄張り争いを繰り広げる。音に反応し、数を数え、長い時間をかけて移動さえする。そう言っています。この本は、いわば樹木にまつわるエッセイ集ですが、すべてが科学的知見に裏付けられています。例えば木の言葉の変では、 40、50年前アフリカのサバンナで観察された出来事から始まります。キリンはアカシアの葉を食べるのですが、アカシアは近づいてきたキリンを追い払うために 数分以内に葉の中に有毒物質を集めます。毒に気づいたキリンは別の木に移動しますが、隣の木ではなく数本飛ばして100メートルくらい離れたところで食事を再開します。どうしてそれほど遠くに移動するのでしょう。最初に葉を食べられたアカシアは周りの仲間に知らせるために警報ガス、エチレンを発散し、警告を受けた木はいざという時のために有毒物質を準備し始めます。それを知っているキリンは警告の届かない場所に立っている木のところまで歩く、あるいは風に逆らって移動するのです。これはどの森でも行われているのだそうです。樹木は痛みも感じます。味覚のようなものもあるのではないかと言っています。樹木は香り、 化学物質、微細な電気信号などを発してコミュニケーションをとっています。また木で周りの木々と地中でつながることができます。こんな時、人間と同じように森の中にも仲間に加わろうとしない偏屈な木や自分勝手なものがいます。でも大丈夫、土の中には莫大な数の菌類がいて、それがインターネットの光ファイバーのような役割を担い、コミュニケーションの手助けをしているのです。最近の研究では、植物も音を出してコミュニケーションをとっている可能性が出てきたそうです。森の中で小さな物音を聞いたら、それは風の音ではないのかもしれません。このような話が36編続きます。友情、木の学校、性格の問題、ストリートチルドレン、新参者などなどです。年を取るのは恥ずかしいなんていうものもありました。人間の営みがいかに樹木の犠牲の上に成り立っているのかも。友情の変では、500年もの昔に切り倒されていた切り株に周りの木が頭液を上げ続け、生き延びている場合があるのだそうです。ただ、このような強い友情は天然の森の中でしか見ることができないのだそうです。この本を読んでから、大きな木を見ると畏怖の念だけではなく、お互いに励まし合いたいという友情のようなものも感じるようになりました。この素晴らしい森や林がずっとあり続けていてくれるように願わずにはいられません。
本日ご紹介した一冊は、日本環境教育フォーラム GIF のホームページでもご紹介しています。また私ども GIF は活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。www.jeef.or.jp です。この番組は、東京恵比寿にある子どものためのセレクトブックショップ、知恵の木の実の協賛でお送りしました。次回もぜひお聞きください。ありがとうございました。